皆様おはようございます。先週は、台風14号の、強い風そして雨が降り続いて、それで大変だったと思うんですけれども、大きな被害もなくて守られたことを、感謝したことであります。日曜日移動するのは危ないということで、皆さんには連絡をさせていただいて家で待機していただきました。2週間ぶりのね、皆さんと、ウィークデーにお会いした方もいますけれども、こうして日曜日顔を合わせるのは2週間ぶりかなと思いますが、感謝したいと思います。また今日は遠い事故から帰ってこられた成田さんご夫妻をお迎えしていること心から感謝したいと思います。また後でですね、歓迎をしたいなとそのように思っております。一言お祈りをしてメッセージに入ります。神様、ありがとうございます。すぐに1週間の歩みをお守りください。そして良い天気のもと、私たちの健康も与えてくださって、礼拝に集うことができたことを感謝します。また成田さんご夫妻を、兄弟姉妹を今日の礼拝に加えてくださって、主よありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聞く人々の心を開いて、主がお語りくださるようにお願いします。期待し待ち望んで、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。先週19日はですね、敬老の日でした。台風14号でそれどころではなかったんじゃないかなって、思います。教会の敬老祝福式も1週間延びて、今日この礼拝の後に、行うことになりました。で、2022年今年の、統計ですけども、ちょっと調べましたら、65歳以上の方がですね、3627万人いるんだそうです。総人口の 29.1%、 もう 30% 近い、数字になるわけですね。で、今日朝9時礼拝でフィリピンの人たちと礼拝を持ちましたけれども、ちょっとフィリピンの方を調べましたら、フィリピンも人口多いんですね。1億1250万人ぐらいで、人口でいうと日本の次ぐらいに多いそうなんですが、フィリピンではですね、65歳以上が635万人、総人口の 5.72% ということだそうです。ですから、これからどんどん増えていくんでしょうけど、まだ若い人たちが多い。日本はこう周りを見渡す高齢者がいっぱいっていう感じで、私たちの教会も本当に高齢者が多い教会となってまいりました。私も高齢者の仲間の人になっているんですけども、この間地区からですね、なんとお祝いをいただきました紅白饅頭をいただきまして、喜んで次第でありますけれども本当に、そういう仲間に、メンバーになった次第でありますけれども、私はあんまりもうね、高齢であるということを意識してはいないんですけれども、でも意識は認識を持たないといけないなと、そんなふうに思っております。で、今日はですね、この後敬老祝福式をするということで、どんな話をしようかなと思って先ほど読んだ箇所にたどり着きました。今日の説教題は、信仰者としての老年の姿は何だろうかということを、聖書を通して、おっしゃりたいなと、そのように思います。イエス様を信じる時っていうのは、いろんな時、それぞれに時があるということでね、若い時にイエス様を信じる人もおれば、 あるいはまた高齢になってイエス様に出会って信じる人たちもいると思うんですね。若き日にあなたの創造者を覚えよっていう聖書の言葉がありますが、若い時にイエス様を信じた人も結構ここに多いと思うんですが、高齢になってイエス様に出会ってイエス様の救いに預かったという方たちもおられると思う。今日私たちが今見ようとしているこのシメオンという人とアンナという人も若い時ではなくてもう晩年ですね、終わりにおいてイエス様に出会った人たちでありました。で、今日ルカの福音書を開いておりますけれども、ルカの福音書は、異邦人の福音書あるいは女性の福音書と呼ばれることがあります。そしてもう一つ加えて老人の福音書とも、言われております。ね、ルカの福音書の一章を開きますと、ゼカリアとエリサベツという老夫婦が出てまいりますよね。で、子供がいなかった、与えられなかった、神様二人は憐れんで子供を与えてくださったと書いてあります。その子供がバプテスマのヨハネっていう人であったわけですよね。そのこととかで今日の箇所とかも含めて、本当にこの老人の、福音書と言われているところだとこう思うんですね。で、今日の箇所は、クリスマスの時に読まれる箇所に続いておりまして、イエス様が生まれましたね。羊飼いたちがそのイエス様のところにやってきたという記事や、そしてその後イエス様が生まれて8日目にユダヤ人のしきたりによって割礼を授けたこと書かれてあるし、そしてお父さんの両親はヨセフとマリアはこの幼子イエスを神の宮に連れて行った。それは、長男を捧げるということと神様に生贄を捧げるというユダヤの習わしに従って、エルサレムに、行った。で、そこで出会ったっていうね、たくさんの人がいたでありましょう、そこも神の宮に。でもその中で幼子イエスに出会った人っていうのはわずかでした。その2人がシメオンと、女預言者と書かれてありますが、アンナという老人でありました、老年の方でありました。2人には今日の聖書箇所を読んでいきますと共通点がいくつかあったようであります。で、今日はそれを皆さんに、分かち合いたいと思うのです。2人のこの、男女の違い、また生い立ちやその歩みはもちろん違っていたでありましょうけれども、共通しているところがいくつかあったと思うんです。で、それをまずね、皆さんに今日分かちしたいと思うんですが、一つはですね、救い主の到来を待ち望んでいた人たちであったということが分かります。イエス様が再び来られるということを待ち望んでいた人でありました。皆さんも旧約聖書に救い主メシアが、どこで生まれ、何のために生まれとかいうその予言がいっぱいあるということをご存知だと思うんですね。で、ユダヤ人たちはその予言の言葉を信じておりまして、イエス様が、救い主が来ることをずっと待ち望んでおりました。なんと何百年という期間をずっと待ち望んでいたわけです。でもユダヤ人たちの中にはですね、なかなかメシアが現れるそういう兆候がない、ね、どんどんどんどんそういう期待も薄れてですね、もうそのメシアが来るということを信じられなくなった、そういう人たちもいたようであります。どんどんどんどんね、現世的っていうかこの世的になってですね、あまりこう天のこととか神様の国のこのこととかを思わないような、そんな時代でもあったん と言われております。でそういう中でもちろん待ち望んでいた人たちもいた。でそういう人たちがいる中でこの2人はメシア救い主が来ることを本当にこの待ち望んでいた人たちであったということです。25節を見るとイスラエルを慰めることを待ち望んでいたと、慰められること、まあ、救われることを待ち望んでいたというふうにも言うことができるでしょう。また26節では主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていたと、書かれてあります。アンナの方も昼も夜も宮を離れないで、夜も昼も断食と祈りを持って主に仕えていたと書いてあります。皆さん、アンナという人の生涯をこう辿ってみますと、短い記事ですけども悲しみの人でした。いろんな苦労の多かった女性であったと思うんですね。結婚して7年目にご主人が亡くなって、結婚生活は7年間です。その後はずっとやもめの生活です。今ならば社会保障もあるでしょうけども、昔です。ご主人が亡くなったということは自分も死んだというような、そういう時代ですよね。彼女は何を頼りにしていたのでしょうか。信仰です。そして神の御前にとどまり続けました。そこで礼拝を守り祈りを続けていました。神の御前にとどまることが彼女にとって大きな支えであり、慰め力であったとこ思うんですね。祈りを続けていた、何を祈っていたのでしょうか。主が再び来られる、救い主の到来を待ち望んでいたのであります。それがまず一番目。二番目はこの二人は幼子イエス様に会いました。偶然ではありません。ある人は偶然というかも分かりません。たまたまそこに出会ったのだ。いいえ、出会いというのは決して偶然ではありません。神様がそこに働いているのであります。そして二人はこの方こそ救い主メシアであるということを理解することができた。分かった。イエス様が十字架にかかったわけではありません。復活したわけではありません。まだ幼子です。胸に抱かなければならない弱い幼いね、血のみもで幼子でありました。その子供が、赤ちゃんが将来のメシアである、救い主であるということを彼らは信じることができたのであります。皆さん、なぜ分かったと思いますか。なぜメシアだということを知ることができたのでしょうか。それは聖霊様の働きによるものでありました。今日の箇所に聖霊はこの示しに望んでいたと書いてあります。そして示しにこの御霊が御霊に導かれて示しは宮に入ったとこ書いてあります。聖霊に導かれて幼子イエスのところに行くことができた。イエス様に、幼子イエス様に出会ったということであります。私はここ読みますとヨハネの16章の13節の御言葉を思い出すのであります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてください。 聖霊様は何か私たちが異言を語ったり何か奇跡を行ったりそういう印を起こさせる何か大きな力っていうだけじゃなくてイエス・キリストを指し示すイエス・キリストへと導くそれが聖霊様の働きです。それは今も変わりません。私たちがイエス様を救い主メシアだと分かる信じることができるそれは聖霊様の働き神様の御霊の働きによらなければできないのであります。アンナの方を見てみましょう。ここには聖霊の働きについては書かれておりません。しかし同じように神様の御霊が働いたのではないかと思うんです。アンナは礼拝を欠かせず祈ることをやめずずっと死を待ち望んでいたということを申し上げました。その心に神様は働いてくださった。この幼子をイエス様との出会いへと導いてくださった。心がいつも神様に向けられていた。その中で神様がこの出会いへと導いてくださったのではないでしょうか。二人はイエス様、幼子イエス様に出会いメシアであるということを分かってどんな思いにさせられたでしょうか。もちろん喜び、そして平安に、そして望みを与えられたのではないだろうかと思うのです。シメオは幼子を抱いて神様を褒めたたえたとあります。そして主よ今こそ安らかにあなたのしもべを言葉通りに安らかに去らせてくださいますと、神様あなたの救いを見たからですと、私の目があなたの御救いを見たからですと述べております。皆さんこの去らせるという言葉はですね、解放するという意味があるんだそうです。解放する、何から解放するかというと彼の務めからの解放。彼は見張り人のような働きをしてたのではないかと言われております。見張りに高いところに立って、そしてまあ戦いであれば、ね、勝利の伝達が来ます。それをこうまず最初に 見るわけです。あるいはね、偉い人が町に来る、そういう時にも最初に見張り人としてキャッチする、そういう使命をずっと彼はしてきてた。そしてその使命をもう去ることができる、安らかに今こそ去らせてくださいます、もう使命から解放してくださるという、そういう思いがここに書かれていると思います。この平安あるいはこの解放というのはイエス様を信じる全ての人に与えられるのではないかと思うんです。主よ今こそあなたは私お言葉の通りしもべを安らかに去らせてください。この目で救いを見たからですと書かれています。孔子の言葉にこんな言葉があるそうであります。朝に道を聞けば夕べにシストもかなり。朝に道を聞けば夕べにシストもかなり、死んでもいい、 イエス様に出会ったらいつでも死んでもいい、そんな心境、このシメオの中に見ることができんじゃないでしょうか。またアンナもその思いであっただろうと思うのです。アンナも主に感謝をしております。二人の心を察しますときに、私はピリピ人への手紙の一章の21節の言葉を思うのです。私にとって生きることはキリスト、また死ぬこともまた益である。これはキリスト者の死生観ですよね。私にとって生きることはキリスト、また死ぬことも益である。二人はずっと待ち望んでいた、年を取るまで、そしてイエス様に出会った、もう安心して最後を迎えることができる、そんな思いがここに表されているように思います。さて三番目であります。二人ともイエス様のことを証ししました、伝えました。シメオンは賛美を通してイエス様が一切の民を救うだけではなくて万民の救い主である、異邦人を照らす栄光の啓示の光だ、御民イスラエルの栄光をと褒めたたえました。ハレルヤ、主を感謝します。彼はその褒めたたえる賛美を通して神様をがどう、イエス様はどういう方であるかを伝えたのです。そしてそれだけではなくてマリアにイエス様が今後どういうふうにみんなから受け入れられるか拒まれるか語り、最後は苦しい死に遭われます。あなたの心を突き刺すような経験をあなたはするでしょう。まさにイエス様が十二架にかかって槍で刺される、そのことをあなたは見ることになります。そこまで彼は先のことを予告しておりました。どちらにしてもイエス様のことを伝えているのです。そしてハンナはどうでしょうか。2章の38節をご覧ください。本当に、このアンナについてはちょっとしか触れておりませんが、ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこのお騒ぎのことを語ったと書いてあります。84歳になってた、高齢になっていた、もう私の働きは何もないと言っておりません。その年になっても自分のものだけにせず、イエス様を期待している人たちに語った、伝えたと書いてあります。老年になっても使命は終わりません。イエス様のことを証しすることが、続けることができる、そのことをここに見ることができるのではないでしょうか。今朝この老人の高齢のシメオンという人とアンナという人を見ました。この人たちというのはあんまり目立つ人ではありません。主人公になるような人たちではありません。脇役の人たちであります。その晩年に それも幼子イエス様に出会ってよかったと生涯を終えた人たちであります。私たちもこの2人から学ぶことがいっぱいあるんではないでしょうか。死を待ち望みましょう。死んであったことを感謝し、主の平安、喜び、希望を確信し、お言葉通り安らかにさらせてくださいますと、私の目があなたの救いを見たからですと告白をいたしましょう。イエス様のことを明かし続けましょう。お祈りいたします。神様、御言葉をありがとうございます。今日はシメオンとアンナの信仰について学びました。晩年に主との出会いがあり、新しくされて本当に平安を得て、いつでも去ることができるという神様の救いに預かったものの幸いを語ってくださったことを学びました。神様、どうぞ私たちも今この人生の途上にありますけれども、どのようにしてこれから歩むべきか、いつも主に問いながら生きるものであります。私にとって生きることはキリスト、また死ぬこともまた益ですとパウロが告白したように、私たちもこの信仰を持ち続けて歩ませてください。今日から始まる一週間の歩み、我々をと共に歩んで、神様が恵みをさらに与え、主が豊かに祝福してくださるようお願い申し上げます。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちのうちにも臨みください。病んでいる方たちの一種の癒しがありますように、コロナで長く休んでいる方々の上にも励まし、信仰を励ましてくださって、コロナが収束した時には共に礼拝に来ることができるようにと導いてください。コロナが少しずつ少なくなっているように思いますが、さらに収束へと向かいますように。ウクライナの農地においてロシアの攻撃が続いておりますけれども、一日も早く終わりの時が来ますように、今ロシアの方で反対の平和を求める人たちの声が出るようになったとお聞きしました。どうぞロシアの国民の人たちが正しい情報を知り、間違っていることに気づき、神様、反戦の運動や平和を求める運動を通してロシア自体も変わっていくことができるように、そしてまた本当にウクライナに平和が戻りますように信じてお願いを申し上げます。許す切ない感謝と願い、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アメン。